アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
お、12月になりました。
なっちゃったね。
どうだい最近。
最近ね、そうね、最近まあ舞台見たり映画も見たり、なんだろうね、あれやこれやしておりますが、
お、
まあ、先日ねちょっとまたあの写真を撮ってきたんですよ。
ああ、なんかツイッターに書いてあったね、
う
ん、
そうそうそう、写真撮ってきて、まあ撮ってもらってきたんですけど、まあ結構ねいい感じにね仕上がったんでねあの楽しみにしといてください。
え何を何、いや、あの、
いろいろね、
僕ら、うん、僕らフォロワーはさ僕らフォロワーは、うん、それが何かに使われるものなのか使われないものなのかもう何も知らないわけですよ、うん、撮ってきましたしか書いてないから、うん、だから楽しみにとはっていうふうに思っちゃったよね
ちょっとね、宣材写真とあとアーティスト写真みたいなのをね撮ってもらったんですよ。
あ、アーティスト活動を始めんの？
あ、アーティスト写真風の撮ってもらったんです
よ。ああ、なんせさ、僕らフォロワーは何も聞かされてないからさ、何にも心の準備ができない。
はいはい。まあそんな心象ですね。
はい。そうですか。
そうです。
うん、使ってる？
何？
おはぎようございますっていう挨拶。
ああ。
使ってる？
使ってない。
いやいや、おかしな話ですよ。
え？
まあまあ、いいけどね。
うん、
いいけど、僕はあの、全然、なるようになっていくんだよね、そういうものはね。
うん、
言葉っていうのは、自然とたくさんの人が口に馴染んで変化していったり、大きく広がっていったりするもんですから、
うんうん、
まあ、なるようになるとは思いますけど、
そうね、う
ん、でもまあぜひね、あの、気に入ってくれたファンの方、フォロワーの方、皆さんいましたら、使ってくれて構わないんだよ。おはぎようございます。
おはようございます。
普通に。だから全然職場とかで、おはぎようございますって言っても、うって思うだけで
。おって思われるでしょ、
ええ、おって。
おって。
おって思われるだけで、うん、って思われたら、うん、こっちから、あって返してもら
う。喧嘩売ってんのそんな、うん。
急にね、だから、11月1日、あ、じゃあ12月1日以降、おはぎございますって言い始めた人がいるなって思って、
うん、
社内だったり学校だったりで、うん、えって言われたら、
うん、
うん
だから喧嘩売ってんのかってね。
いやいや、喧嘩じゃないよ。いや、うん、全然当たり前、当たり前、挨拶しただけだけど、どうした、どうした、どうしたって逆に。どうした、なんだ、
あ、そんな。
何
だ
っけ。で、
うん、
お前今、おはぎ入ってなかった？いやいや、カバンの中にはおはぎとか入ってないけど。いやいや、違う。今お前、
血の入って、
おはぎ入れてなかった？いや、だから、もう全然お腹の中にはおはぎとか入ってない。いやいや、違くて。あ、いや、あ、うん、あ、おはよう。あ、おはぎよう。ねえ、今さ、今おはぎ食べてなかった？いや、食べてはいない。いや、違くてさ、何それ。え？知らないの？今私が推してる、あんこ大好き声優の平井雅之が発案した朝の挨拶だよ。おはぎようございますだよ。え、ちょっとこの動画見といてよ、つってあの動画を見せてくれればいいわけだから。
お？
え？
おはぎようございますの動画？
うん。そうですよ。
え？
それだってもう、これ、ポッドキャストの配信が12月1日だからね。
うん。
みんなはもうすでに見たでしょうけど。
お？
え？
え？
は？
何？
なんだ？
おはぎようございます。
おはぎようございます。
うん、
あのね、5回ぐらい練習したら、うん、違和感なく言えるようになるから、みんなも、
うん。
最初はおはぎ、ぎって急に、おはよ、次、おうの口になるはずの口が、おは、ぎに急になるから、口になじまないうちは、おはぎ、いやいやいやってなっちゃうけど、5回ぐらい、おはぎようございます、おはぎようございます、おはぎようございます、おはぎようございます、おはぎようございますってこう口なじんだら、
うん、
もう全然、急に、おはようって言われても、あ、おはようございますって。
おう。そうね。
うん、朝の挨拶でね。
うん、
起立、気をつけ、礼、一同がおはようございますとか、みんな崩してんじゃん。うん、あーなーとかって言って。僕、男子校だったから特に、うん、あーとかって言って。
言えてない。
とかって言って、 なんかごまかしてたけど、一人はだからちょっとね、別に何にもおかしいことじゃないですよっていう顔でおはようございますって言えば、うん、自然と隣の席、その隣の席に、おやって思われて
思われるよ
思われなかったら広がんないんだから。
あ、そうね、逆にね、
そうそうそう、良くも悪くもあれって思うところが人の発見であり、
うん、
そこからいいなと思ったらフォローしたりいいねをしたりチャンネル登録したりしていくわけですよ、
うんうん、
だからまずは親と思ってもらうことが大事なんで、
うん、
そんなね、私の中ではおはぎようって言ってるけど口ではおはようって言ってるんだだけだったら、
うん、
それはうちに秘めた気持ちだけでさ、
うん、
なんかフォロー1、フォロワー0のツイッターアカウントみたいな感じで、あんまり意味がないわけですよ。誰も見てないんだったらやる意味があんまりないわけですよ。
うん、
まあ見る線だから、その人は見てくれてるのは1なんだけど、1で完結なわけですよ。
うん、
でも、なんだこうツイッター、僕は別にツイッター社からいくらももらってないから捨てまではないですけど、まあね、こうリツイートすることによって広がることが、まあこの、インフルエンサー私たちにとってはこう、うん、みんなの応援の応援活動なわけですよ。いわゆる推すということですから、
うんうんうん、
そこがね大事なんで、やっぱもうことあるごとに、特に業界人の皆さん聞いてらっしゃる中に業界人の皆さんいらっしゃるかどうか分かんないですけど、
いらっしゃるかどうか、
あの何時に入っても大体おはようございますじゃないですか、
うん、
おはようございます、お疲れ様です、今日もよろしくお願いしますって言うじゃない、
うんうん、
でみんな聞いてる方もおはようございます、よろしくお願いしますってこうなんか返すけど馴染んで流れていくじゃない、
うん、
だからその中におはようございますって、あれ聞き間違いかなとかってさ、翌日もね、でももう、あ今日雨っすね、おはようございます、あれ
徐々にインサートしていく、
ね、そうですね、だんだんね、12月にも入ってね、いやーもう連日寒いっすね、おはぎございます、あれやっぱりね、ねえねえねえねえねえ先日から思ってたんだけどさ、おはぎ入ってるよね、え、おはぎに入っ、あ、え、お米ってことですか、どういうことですか、いやいや違くて
素材、
おはぎって今、いやいや、おはぎは今持ってきてないです、あ、ケータリングですか、買ってきましょうか、いや違う、おはぎ好きなの、私はそんなでもないですけどね、あれ
そんなでもないんかい、
じゃあさ、なんでおはぎをございますって言って、あの業界の人は大体その言葉とかには少しこうアンテナが立ってるからなんでおはぎをございますって言ってるの、え、知らないですか、いやあの今フリーランスで活動しているあんこ大好き声優の平井正幸っていう、まあ声優がねいて、そのラジオでおはぎをございますっていうのがね今ちょっと発明されたんでね、私ちょっと押してるんで使っていこうかと思って、どんな人、プロフィールは、あーね、プロフィールがね、あの平井正幸って入れてもらうと、あー出ましたね、プロジェクトワンサイズのウェブサイトのプロフィールがねこれ見てもらえればつって広がっていくわけですよ
そうね、うん、
だからもうこれでね、おはぎをございます、こんにちはんが生まれたわけだから、
うん、
もう大丈夫でしょ
え、大丈夫なの、
ええ、
こ
んばんはも作る、
こんばんは
こんばんはも作る、
こんばんはね、
うん、
作る、
こんばんは作る、
うん、はい、単純なこと言えばこんばんはんでもいいっちゃいいけどね、
そうだよね、だって、うん、こんにちはがこんにちあんになってるわけだから、うん、こんばんはもうこんにち、あ、こんばんあんになればいい、
うん、
こんばんあんがやっぱね、そのわが一回さ、うん、こんばんはのわ、こんばんうーんの後にうわっていう口が馴染んでるじゃん、
うん、
だからこんばんあってこれね、
ちょっとね、
こんばんあんって言わなきゃ、うん、あ、こんばんあんって言おう、うん、こんばんあんあん、
あれ、
あの
犬の鳴き声が聞こえてきたよ
じゃあこれでもできましたよ、
うん、あ、そうね、
できましたよ、
うん、
まあね、どんどん
こんばん、
あのもうお休みの挨拶とかいろいろ作っていくと果てしないからね今回はこのまま始めていきたいと思いますよ、
朝昼晩
それでは今回もこんな感じでお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、 YouTuber 活動頑張ってます。でも割と LINE ブログで平井さんを推し活も頑張ってます。笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
おはぎようございます。あんこ大好き、おはぎ大好き、平井正幸です。どうぞよろしくお願いいたします
はい、どうぞ
この番組はアルミのエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいな。
YouTube ライブからちょっとだけ動画を配信します。
ちょっとだけよ。
ドラえもんゼロ感が発売、興味ある。芸術の秋どうですかというリスナーからのメール。
うん、芸術の秋ね。
渋谷パルコに任天堂東京がオープン、行きてさあ、そんなわけでね、
鼻で笑ったな
今回はね、どんな具を食べていきますか。
うん、じゃあまあせっかくなんでね、冬になっちゃったけどね、芸術の秋どうですかというリスナーさんからのメール
いっちゃいますかね。じゃあどうですよ、読んでください。
うん、今回の差出人はまゆみんさんからです。ありがとうございます。粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
おはぎようございます。
こんばん。あ、前回粕谷さんが個展に行かれたお話をしていましたが、うん、私も粕谷さんと同じように思っていました。ずいぶん前ですが、地元の美術館で開催されていたイフヨンイフヨン展に、イシヨンイフヨン展に一人で訪れた時、ガイドツアーをやっていますのでよかったらどうぞと受付で勧められ、 7,8 人の来場者とともにガイドさん付きで回りました。タイムスケジュールがあって、私が来場した時にたまたまスタートする時間だったようです。展示品の一つ一つに立ち止まって丁寧に説明してくれ、自分一人で回っただけでは知り得ないことをたくさん吸収することができました。
うん、
日頃展示会や博物館、美術館などを頻繁に利用しているわけではありませんが、この時ほど満足したことはありませんでした。やはり専門の方に解説していただくのは必要だなと思いました。本当に何倍も楽しめますし、お得感があります。平井さんはそんな経験ありませんか？芸術の秋してますか？ということで、まゆみんさんからいただきました。
そうですね、前回配信で僕が個展に行って、
うんうんうん、
まあ、その作品の解説とかを聞いたら、
うん、
聞きながら見たりしたら結構楽しく見られたなっていう話をしたんですよね。
うん、
で、ああ、わかるわかるっていう感想ですね。
そうね。
うん。
で、まあ、平井はですね。
平井は。
平井は。うん。平井は神さんではないですね。うん。ね、平井はですね、結構前に、家族旅行で、うん、京都に行った時にね、
うん、
お寺だったりとか、そういう、なんですかね、観光地巡りした時にね、
うん、
これは本当は行けないんだろうけど、前の集団がね、
うん、
ガイドさん付きの一団だったわけですよ。
ツアーね。
そうそうそう。でちょうどたまたまこう道順が一緒だったから、その人たちの後ろをついていくと、ガイドさんが「あ、ここはこうですね、ああですね」って説明してくれるんですよ。
あ、それは別にそんな行けないことじゃないですよ。たまたま偶然ですからね、うん、行く方向が一緒ですね。そうそうそう、だ
から
っていう話
です。うん、なんか耳にすごいいい説明がね、
うん、
聞こえてくるなって。
これってって思ったら、横で大きな声で喋ってる人がいるから聞こえて、へーって思ったっていう話ですか。
そうそうそう、うん、おーってね、うん、ラッキーって思いながら、そんなことがあって、うん、いや、やっぱりね、説明専門の方に解説していただくっていうのはありがたいですね。
ああ、
うん、
まあでも本当いい仕事してますね。そう。だから普段から、前回話したけどね、
うん、
その普段からそういう展示とかに行かないし、
うん、
あとなんかそのまあ、好きな作品作家のものを見るんだったらその好きな作品作家のものを見てるっていうことでもう満足してるんだけど、
そう、
そ
う、う
ん、そうでもない時とかねあの、まあ、それこそさ、うん、話題だから行ってみたとかね、
うん、
あのないわゆるにわかちょっと知ってるけど別にすごいファンってわけじゃないけど、
うん、
でもあの近くでやってたからとかで、うん、まあ、せっかくだから行ってみようかなっていう時に解説ガイドがあるとすごい楽しめるよねっていう話ね。
うん、いや大事ですな、そういうのも、うんうん。知らない世界に飛び込むっていうのね。うん、そのえ、
うん、
そのね、やっぱり知らない世界に飛び込んだ先でのありがたいガイドが、ね、
うん、
あるっていうのはいいですね。
うん、そうです。まあ皆さんね、あの。お察しかどうか分かりませんけどね、まあ、収録時間によってテンションっていうのは大きく変わるものです。
あ、それはもう
収録時間というか収録をしている時刻ね、
うんうん、
それによっていろいろとこう雰囲気は変わるものでね、まあ、いつもとこう流れが違う、うん、なんかテンポがいつもと違うんじゃないって思うかもしれないですけど、
おやおや、
それは全然ご愛嬌ということでね、うん、やっていきたいと思いますけどね、
はい
はい、次は段の具をつまんでいきましょうかね。
そうですね、じゃあYouTube ライブからちょっとだけ動画を配信します。
ああ、
うん、これはね、さっきも言ってたけど、
ああ、はい、
ね、
おはぎようございます。
おはぎようございます。
おはぎようございますが生まれた瞬間をね、先日配信してますから、ね、
うん、
まあ、みんなあの、
ね、
YouTube ライブ11月11日の YouTube ライブの配信をリアルタイムで見てた方はあの時の光景が、あ、もう一回だっていう感じではあると思うんですけど、
うん、
まあその YouTube ライブを当日見てなかった方もあの全然その YouTube ライブだからとか関係なく喋ってた中に、
うん、
たまたまね奇跡の瞬間おはぎようございますが生まれたその時おはぎようございますが生まれたっていう瞬間が、
おはぎようございます、
お、
ん、
どういうこと、
スロー再生、
あー、そうなの、うん、なかなかね言葉をスロー再生するっていう演出をしたらそれは心身気鋭なのか超バカなのかどっちかだと思いますけど、うん、まあそんなわけで、配信をしましたよ。その当日 YouTube ライブでやったことの中からちょっと面白そうなところをね、
うん、
ピックアップしてね。
え、これって、
はい、
おはぎようございますの動画だけ、
うん、
え、
いや、ちょいちょいね、
うん、
ちょいちょい出していきますよ。
ちょいちょいってことは第2弾第3弾もあるってこと？
まあ、まあそうだね。
おお、
はい、
ちょいちょいその11月11日に生配信した中から、
そうそうそうそう、
ちょいちょい配信するわけね。
そうそうそうそう、
おお、そういうことね。
うん、
おお、
あ、どう、なんかあのこあのシーンはぜひとも、
うん、
配信しないでほしいとかって言った
ら、あ、しないでほしい。
ある？
なんだろうね。ある？
え、僕はね、ありますね。
おお。
で、それはあの本当 YouTube ライブを生で見てくれてた人は、
うん、
もう十分、あ、まあまあでももう忘れちゃったかもしれないけど、もう20日も経ってたね、忘れちゃったかもしれないけど。
うんうん、
ああ、生でよかったって言いながら僕はやってましたから。
ああ、そう。
うん、そういうシーンはね、僕はちゃんとカットしてますけどね。
ええー、そうなんだ。
うん。
ん？え？え？うん。まあ、楽しみに、第2弾、第3弾、どんだけ続くか分かりませんが。
ね、まあね。
うん。
ちょいちょい。
ちょいちょいね。
ほんとその、まあ、ライブ感、YouTube ライブで生配信だからっていうテンポでやっていましたから。
はいはい。
だからそのね、後から録画配信されたものを見てもそう面白くもないところはたくさんあるので、
うん、
そういうところはちゃんと配信しないで見てくれたその十何人か二十何人かの人の胸の内にね、
うん、
秘められていると思いますよ、
うん
うん、でもこれは出しても良さそうだなって思う、まあそうだね、その前回のポッドキャスト内でも言ったけど中澤さんからもらった手紙を読んでいるところとか、
うん、
まあその 熱いシーンとかね。
そうね。
熱いシーンが、1、2個あったので。
あ、1、2個ね。うん。あんま食べてるところもな。熱い、熱い気がするんだけど。
あ、本当？
うん。
配信する予定なかったけど。
あ、そう？
あんコーナー、あんコーナーいる？
うん、え？いらないの？
いや、あんコーナー、
まあそれはまあ稼ぎ判断で。
あ、どうする？ツイッターアンケートでも取る？たまに。
たまには
平井正幸のアンコーナー配信してほしいですか？興味ないですか？なんかね、これでもアンケートってね、
うん、
難しくてね、何々してほしいですかって聞いたら、
うん、
それはしないよりはしてほしいことの方が大体多いわけですよ、
うん、
だから誘導になっちゃうからね、あんまり意味がないんで、
うん
うん、あとその説明をするのも大変だしね、その見てない人も分かるように、
うん、
その140文字でアンケート機能つけるともうちょっと文字数少なくなるんだけど、
うん、
その先日やった YouTube ライブの中で平井正幸があんこを食べるだけのあんコーナーっていうのをやったんですけど、そのシーンを改めて再編集して配信してほしいですかって説明するのめんどくさいし、その上でちょっと制作部に持ち帰ります、一旦。
まあ気長に待っといてっていう感じですね。
え？
え？
何が？
え？アップされるかどうかはどうなるかは後々。
あ、そう、そうそうそう。あの、うん、実際そのね、何ヶ月もかけてポツポツ出しててもあんま面白くないんで、
うんうん、
その YouTube ライブからの動画に関しては、まあ、12月中ぐらいにバーって出してそれでおしまいです、
うん、
来年まで持ち越してもあんま意味ないんでね、だから年内にアップされなかったら、ああ、アンコーナー落ちたんだっていういう納得をね、自然としてもらえればいいと思いますけどね、
うん、
だからあの別に日時決めていくわけじゃないので、とりあえずチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、
そんなわけで、うん、まだまだ食べられるよ。
お、本当に？
何の話題の具をつまんでいきましょうか。
あ、そうですね、じゃあドラえもんゼロ巻発売、
あ、
いきますか。
どうですか？
そうね、ドラえもんゼロ巻っていうのは、え、これは第1話をいっぱい集めたやつなの？
全然ニュースとか目にしてない？
なんかちらっとツイッターかなんかかな、見た気もするかな。
うん、
うん、
あの当時ね、
うん、
もう50年前にね、
うん、
ドラえもんが生まれた時に、
うん、
小学館の良い子と幼稚園と1年生、うん、2年生、3年生、4年生、うん、それぞれで連載がスタートしたわけですよ。
うん、
で、まあ、その読み物としてね、対象年齢が違うから、
うん、
それぞれ第1話がバラバラに存在するわけですよ。
うん、うんうん、
6通りの第1話が存在するのね。
うん、
でそれをちゃんと集めて、であと、その他特別コンテンツも詰めて、
うん、
あの単行本ドラえもんのゼロ巻としてまとめて発売しますよっていうのが11月初旬ぐらい、わかんないけどに発表されて、
うん、
で、まあ、今このポッドキャスト配信時には発売されてるでしょうということで、
うん、なるほどね、
まあ、おそらく書店にもあったりするんじゃないかな。
うん、
あれはでも一応ちゃんと文庫として出すからコンビニには並ばないのかな、まあ、場所によるか、
ね、うん、
コンビニがね普通に仕入れれば、
うん、
あとなんかその子供が多く住んでいる地域のコンビニとかにはいっぱい出るかもしれないね、
うんうん、
まあ本当僕あのそんなねドラえもん特別好きってわけでもないけど、もう世の中のみんな全員、みんな世界中がドラえもん大好きじゃない？
ああまあねああそんな、うん、
うん、アンパンマン、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、みんな大好きじゃない？
うん、
あ、クレヨンしんちゃんはでもまだ若いか作品としてね、まだ若い方だけどね。でもセーラームーンはもう女の子みんな好きだったし、
うん、
今プリキュアシリーズはもうみんな大好きじゃない？
うん、
カメラ、まあそう並べていってもしょうがないんだけどだから、うん、まあこの、うん、ね、平成から令和になった年を 生きていた僕らとしてもね、たまたま偶然その節目みたいのに差し掛かるから、まあ買えるんだったら買っておこうかなとは思うよね、うん、
でもねドラえもんはね生誕50周年じゃないんだぞ。
ん？
本当は2112年9月3日の生まれなんだぞ。
あ、めんどく
せえ。まだ生まれてないんだぞ。
あ、めんどくせえぞ。
はははどうだ。
あ、終わった。意外とあっさりしためんどくさい丼でした ね、うん、そうね、めんどくさい丼が、うん、めんどくさい丼って大体 こってりしていて、うん、もたれるぐらいのパンチがあるものなんだけど、
うん、
め
ん
どくさい丼の割にはあっさりだったね。
そうよ、
そうよ、うん、
ちょっとね湯煎したあのいい感じの
え
めんどくさい
湯煎
湯煎してるからちょっとあっさりめなの。
うん、うんうん、あ、そのね、油分という意味じゃなくてね、
そうそう、
うん、ボイル系でね、
そうそうそう、
そう、うん、すげえ読み解くのむずいドラえもんの話なのにじゃあね、
うん、
今回に関してはね、
うん、
あっさりしすぎてて深みがないので最後の一つもつまんでいきましょうか。
はいはい、じゃあ渋谷パルコに任天堂東京がオープン。
どうだい？
ん？
どう思う？
どう思う？そうね。
任天堂東京っていう、
うん、
任天堂のオフィシャルショップがオープンしたんですよ。
うん、
どう？
どう？そうね。まあ、どうと言われてもな。だから、あんまりこう、行けば楽しいんだろうけど、こう、思い入れの、ある任天堂のキャラクターが今のところないから。
マジか。
うん、カセヤなんかある？
いやいや、僕だってほらファミコンとともに生まれて、
あ
ースーファミで育ち、
うんうん、
今はマリオカートツアーっていうスマホアプリにハマってるぐらい。
あ、そうかそ
うか、うん、任天堂大好きですから、
うん、
任天堂大好きですから。
ああ、
うん、
そうなのね。
っていうか思い入れっていうかね、
うん、
まあ、僕大体そのオフィシャルグッズとか基本的には好きなわけですよ、いろんなものがね、
うんうん、
今僕かぶっているのはよりもいのキャップですけど、
うん、
あのそういう感じでね、まあだ言ったらさ、平井さんファンの人は、
うん、
平井さんが原宿にブロマイドショップ出したよって言ったら行きたいってなるわけですよ。
うん、
だから同じですよね。僕は任天堂その会社としてもあの会社員だった時にいろいろ勉強したこともあったし、
うんうん、
で実際そのスーパーマリオシリーズからいろいろと、まあ、楽しませてもらったからね、
うん、
大好きですから、
うんうん、
任天堂東京オープンしたよってなったら、お行きたいって思うよね。
うん。そうなのね。
ああ、
うん、
興味なさげ。
なんかね、いや、確かに行けばすごい楽しめると思うんだ。
うん。
ただ、その、とっかかりが、まあ、まあ、小さい頃、そんなにね、あの、ゲームやらせてもらえなかった。
ああ、育ちがいいからね。
いやいやいやいや。ゲームやりたかったよ。正直言ってゲームやりたかった。
いや、でも育ちがいいからね。
いやいやいや。
ゲームなんかやっている場合じゃないぞ。
あれあれ、ね、スネオママあれ、
今のスネオママはそんな声じゃなくない？
あ、そう、
もうちょっとパッキリしてるよね、確かね。
あ、そう。
あ、ちょっと。不確実なことは控えておきますけどね。
うん、
はい。
うん。だからね、まあ確かに、まあドラクエウォークもやってるし、まあ、ニンテンドー、あの、3DS からちょっといろいろやってるけど、でもそうね、そこまでこうがっつり、まあポケモンもやってたし、そうか、ポケモンはポケモンでね、ポケモンセンターがあるからね、
まあ、ポケモンは、
うん、
コンテンツだけ独立分社しましたからね、それはしょうがないですけど、うん、例えばさ、なんか一時期あったじゃん、ドラクエも何十周年かなんかの時に、うん、そのドラクエ酒場みたいなやつでしょ、
うん、
コンセプトバーとかの企画とか、
うんうん、
そういうのは、ああ行きたいってなったりしないの？あって喋りながら思い出したけど、平井さん、うん、ガンダムカフェ的なところには大盛り上がりだったから、
あ、うん、
単純に その興味の量の話だな。
そうかもね。
だから興味の量がない時も多少喋ってくれて構わないんだよ、私たちラジオパーソナリティを今やってるわけだから。
うん、だからまあスーパーマリオはね、やっぱりね下手くそだったからね、なんか、うん、なんだろうね、
合わなかったんだね。
そうね、
ゼルダの伝説とか星のカービィとか、
あ、そうね、
まあ、今はあの、うん、なんだっけ、スプラトゥーン歌とか、
あ、スプラトゥーンもねやってないからこう、あ、ことごとくこうがっつり思い出 100% っていうキャラクターがないんだわ。
じゃあこの話はもうおしまいですね。今日は全部の話題のこと食べ尽くしましたんで、
はい、
もうちゃんとごちそうさまの時間を迎えたいと思います。
早い。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログや YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。次回の配信は12月11日水曜日です。以上、今回のお相手も、
おはぎも大好きですけど、やっぱり寒いこの時期おしるくもいいですね。あ、そうだ、おしるこんばんは。あんこ大好き声優平井正幸と、
そりゃ受けらんねえわ。あの、まあ、マリオも好きだけどピーチも好きです。ちょっとあの受けらんない受けらんない。アルビノの盾の笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。かるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。